伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。大災害となった1948年の福井地震から今年でちょうど70年を迎えました。この地震では福井県内を中心に家屋が3万6千戸余り全壊し、火災も発生して4千戸余りが焼失し、死者3769人を数えました。それから70年、日本の都市環境はすっかり変わってしまい、新たな防災上の課題も山積しています。今回は70年前の福井地震による災害を振り返る中で、その後都市の姿がどのように変わってきたのかについてお伝えします。伊藤さん、
はい、
まずこの70年前の福井地震というのはどういう地震だったんでしょうか？
地震が起きたのはね、1948年、昭和23年の6月28日午後4時過ぎなんですね。でこれは福井平野東縁、東縁って東の淵という意味です。福井平野東縁断層帯の活動によって起きた内陸の直下地震で、規模はね、マグニチュードは 7.1 だったんですね。で被害が最も大きかった福井市ではですね、家屋の8割以上にあたる1万2400戸余りが全壊した上、市内の24箇所から出火して2000戸余りが焼けてしまうと、こういうことが起きたんですね。
はい、1948年といいますと終戦後3年ですから、都市の防災体制もまだ整っていなかったんでしょうか？
そうなんですよね。福井市はその太平洋戦争の末期、1945年昭和20年の7月19日にアメリカ軍機による空襲を受けましてね、市街地の 95% が焼け野原になって、
はい、
そんな状況だったんです。でこの戦災の翌月に終戦を迎えるわけですけれどね、まあ市民は食料や物資が不足していることに苦しみながらも、なんとか生活の再建と復旧に努めて、終戦から3年を経てようやく復興の目安がついてきた矢先の大地震だったんですね。で福井平野ではね、丸岡から吉崎に至る南北およそ20キロ、東西およそ10キロの範囲に被害が集中しましてね、家屋の全壊率が 100% に達した、そういった町もありました。震源地の周りでは激しい揺れが30秒から40秒も続きましてね、大半の家屋は揺れが始めてから5秒から15秒ぐらいで倒壊したとも言われています。
でこの福井地震がきっかけになって地震対策も進んだんでしょうか？
うん、地震対策上新たに進められたことが2点ある。一つはね、震度7の設定、
はい、
福井地震まで気象庁の震度階っていうのは6が上限だったんですが、この災害を受けて、翌年1949年にですね、その上に新しく震度7を設定した。でこれはね、木造家屋の全壊率が 30% を超えた場合に震度7を適用するということにしたんですね。これが一つで、もう一つは建築基準法の制定です。で福井地震から2年後の1950年、昭和25年にですね、新たに法律が作られましてね、その施行令に基づいて耐震基準というのが設定をされたんです。でこの耐震基準というのはその後3回にわたって改正が行われたんですが、まあそれによってですね、耐震建築技術の向上に貢献したと言われていますが、そのきっかけになったのがまさに70年前の福井地震だったというわけなんですね。
その震度7といいますと、熊本地震など最近もしばしば観測されていますね。
うん、そうですね。 実はね、福井地震の翌年に設定されたという今お話した震度7が初めて適用されたのはいつかというと、その福井地震から半世紀近く経って起きた1995年平成7年1月の兵庫県南部地震、
はい、
阪神淡路大震災だったんですね。で、別の見方をしますとね、福井地震から阪神淡路大震災までの47年間日本ではね、一つの都市が壊滅して1000人規模の死者を出すような大地震って発生していなかったんですよね。で、これら2つの大地震に挟まれたほぼ半世紀近くというのは、地震動だけで1000人はおろかね、100人を超える死者の出た災害っていうのは一つも起きていなかった。いわばこの47年間日本列島は震災の面から見て比較的平穏な時代だったと位置づけることができると思います。
その半世紀近くの間に都市の姿はどんどん変わってしまったわけですよね、
うん、そうなんです。その震災の面から見て平穏な時代にですね、日本はまさにうまいこと高度経済成長の時代を迎えたんですよ、で、その結果国土は繁栄を獲得して都市は立体的に過密になっていった。で、昔はなかったような高層ビル超高層ビルが乱立をして、それから地下鉄や地下街など地下空間の開発も進んできたわけですね。それからまた高速道路とか新幹線のような高速鉄道も次々と建設されて、また一方では交番や河川の埋め立てが進んで、地盤の液状化に合いやすい土地に新しい住宅地が開発されてきたんですね。それでさらには都市周辺の丘陵開発も進められて、大地震や大雨によって土砂災害に見舞われやすいところに新しい住宅地が造成されてきたということなんですね。
まさに70年前には見られなかったような都市環境が作られてきているわけですね。
そうなんです。ですがね、これ裏を返しますとね、この間日本の都市は大地震を体験しないまま、いわば繁栄の代償として危険を蓄積し続けてきたということができると思うんです、
はい、
そしてね、この半世紀の間に作られた建物とか、あるいは土木構造物、さらには街づくりそのものがいかに脆弱だったかというのを露呈したのが阪神淡路大震災だと言えると思うんです。で、ご存知のように今日本では南海トラフ巨大地震とか首都圏直下地震の切迫性が指摘をされているんですね。必ず大地震というのは来ますから、それに備えて今のうちから何をしておくのか、まあ、70年前の福井地震を振り返る中で地域の防災力というものをいかに高めておくのかというのが問われていると思います。
お話は伊藤和明さんでした。